それでは前回に引き続きまして、分数小数の計算指導についてお話をしていきます。前回の分数小数のお話を元に計算指導についてお話をするので、当然ですけど前回の授業を聞いてから今回の授業を聞いてください。で、簡単にちょっと前回お話したことを復習しておきますが、次のシートを見てください。特に分数ですね。分数の意味というのは、これは人によっても違いがありますし、解説でもですね、ちょっとこれとは違うんですが、人によっても分かった違いますので、その辺は私の授業ということで了承してください。しかし大きく違うことはないし、私の話の都合上はこの4つが都合いいものですから、前回の授業の通りこの4つがあるというのをお話をしました。2年生から学ぶ分割分数、3年生で学ぶ量分数、それから5年生で学ぶ小分数、6年生で学ぶ割合分数のこの4つがあるというふうに言いました。この呼び名もですね、先ほど言ったように、例えば小分数だ、分数の第2義といったりですね、そういうのもありますので、知っておいた方がいいと思います。で、次のシートを見てください。これも前回のお話の、続きになりますが、2年生で分割分数をやるんですが、分割分数がですね、表になって出てくるのは、6年生の割合分数までほとんどないんですね。で、ほとんどが量分数という、小分数も入ってきますけど、量分数なんで、なぜこれほど量分数が多いのかと、中心なのかと、今の、算数の指導ではですね、量分数がかなり中心になっているということは言えると思います。で、その理由なんですけども、これはですね、実は次のシートを見てください。4番目のシートですね。これは分数の足し算のためなんですね。分数の足し算。小数の足し算の場合はですね、位を合わせるということで、整数の場合と大変よく似てるんですけど、分数の足し算の場合はちょっと複雑です。それに、従って子供の誤答も多いところなんですね。で、それ今から説明していきます。まず3年生、4年生ではですね、これは同分母分数の足し算をやりますね。で、5年生で異分母分数の足し算をやると、そういう流れになっています。で、例えば次のシートを見てください。5番目のシートですね。これは3年生で最小分数を学んだ時の、分数の足し算のところです。ジュース5分の2リットルと5分の1を合わせると何リットルですかという、こういう問題ですね。これも前回ちょっと触れましたけども、教科書ではここに式に書きましょう。で、式に書いてもらうんですね。それから5分の2、足す5分の1の計算の仕方を考えましょうということで、線分図を取り上げてですね、5分の1が2個、5分の1が1個だから合わせて5分の3になりますというふうにですね、説明してありますが、これいきなり子供に解かせるとですね、これ結構10分の3リットルという子供も出てくるはずです。なんで10分の3かというと、これ図を見るとわかるようにですね、これ足し算のところで、山田先生の説明ありましたけど、こう合併といいますか、2つのものを合わせる足し算になってるわけですね。で、これ見るとですね、全部で、10個ありますよね。それぞれの部分がね、全部で10個ありますので、その10個のうちで2つ、3つですのでね、10分の3というふうに答えることも出てきます。で、これもちろん教科書に従ってやればそういうことはないんですけど、子供に自由に考えさせるとそういう答えも出てくるわけですね。で、もちろん足し算合併じゃなくて、増加と言いますかね、時間の経過で、5分の1リットルありますと。で、後から5分って合わせるんじゃなくて、加えるとですね、それはもう5分の3っていうのはすぐ出てくるんですけど、おそらく教科書にはですね、そういうことはちょっと、ちょっとできないのでね、実際先生がそういうものを用意してですね、実際にやってみれば、いいんですけども、なかなかその準備も大変って、教科書に基づいてやると、この2つ図がありますのでね、10分の3リットルとする間違いが出てくる可能性があります。で、この10分の3というのはですね、これ前回も言いましたけども、確かにこう全体を見ればですね、確かに10分の3なんで、全くの間違いじゃないわけですね。これいわゆる子供が分割分数で考えてるわけでね。 だけど、これは1リットルに対してということですのでね、さっきの、増加と同じように、5分の3と答えなきゃいけないんだよということが分かるためには、やっぱり量分数でないと、それ不都合なわけですね。まあ、そういう背景があるから、まあ、分数、量分数中心になってるんだと。量に付けた方が、足し算は計算しやすいということがね、分かると思います。で、これは次のシート見てください。次の、6番目のシートですね。これは5年生で今度は異分母分数やるわけですけど、そこの、教科書の導入ですね。まず、なんかこういうカードでどっちが大きいかな、みたいなですね。まあ、ゲームやるわけですけど、これ何やってるかというとですね、これは結局、分数はどちらが大きいですかという、これはいわゆる、通分を、導入してるわけですね。で、次の7番目のシート見てもらいますと、こんなふうに線分に書いてですね、単位分数をね。で、等しい分数はどれかなって、2分の1に等しい分数がありますねということで、ここでまあ通分、あるいは約分を、まあ、学ぶわけですね。で、次の8番目のところ、シート見てもらいますと、ここで通分をやります。で、通分ってね、こういうことだよということで、まあ、大きさ比べを、まあ、一つの動機づけにしてですね、次の9番目見てもらいますようにですね、通分の仕方を考えて、どちらが大きいかということからですね、通分の仕方を学ぶと。で、次に、10番目の次のシート見てもらえません。ここがまあ、ここの一番メインですね。分数の足し算、引き算ということで、ジュースが入れ物に2分の1リットル、入れ物に3分の1リットル入っています。合わせると何リットルですかという、今度は分数が、の分母が違うわけですね。で、式を書いてみましょう。計算の仕方を考えましょう。と、こうなってね。2分の1と3分の1を通分すると、6分の3と6分の2になります。だから6分の5ですというふうにですね、なと。で、図もよく見るとですね、この図も大事なんですね。さっきと同じように、まあ、あと i で2つの図が書いてあります。それで、まあ、2等分と3等分ではですね、合わないから、これ6等分、これ通分ですね。すると、ちょうど、6分の3と6分の2だからというふうに、まあ、なかなか、丁寧にここは説明してあるんですが。まあ、ただですね、これは通分というのはもうやってるわけですから、通分すればいいですね、で終わってしまうということになります。まあ、終わってしまうというのがですね、計算の仕方はまあわかるんですけども、通分の意味というのはなかなかこれ、理解してない場合が多いですね。だから、ここで学んだ後にはですね、間違うことはあまりないんですけど、6年生になってですね、例えば掛け算の時は分母分子かければいいわけですよね。その経験するもんですから、むしろ中学校くらいになるとですね、これ分母と分子を足すというような、そういう間違いがちょぼちょぼ出てきます。まあ、日本はまあそう多くないんですけどね、かなり練習するんでね。ある学会でアフリカの人が来てですね、アフリカの中学生はほとんどの子供がこれ間違うんだとか言ってですね、なんか自慢してましたけど、まあ、そういう間違いが起こるのは、まあ、考えられますね。手続きだけで、やっぱり忘れちゃうんですね。結構これ複雑ですよ、その手続きもね。通分っていうのは、結構難しいですからね。で、次のシート見てください。11番目のシートですね。で、2分の1と3分の1足してですね、5分の2っていうのは、まあ、これは、典型的な間違いなんですね。ですが、これ全く無意味なことかどうかですね、ちょっと、まあ、ちょっと寄り道になるんですが、この意味を考える上では大事なことなんで、見てみましょう。例えばですね、A グループには2人の子供がいて、1人は女の子ですと。で、B というグループにはですね、3人子供がいて、1人は女の子ですと。で、A グループと B グループと一緒にするとですね、5人のうち女の子2人になりますね。だから、この女の子の割合というか人数考えると、2分の1と3分の1で合わせたら5分の2というですね、なってるわけです。それ見ると、これ、別に間違いと言えないんじゃないかという気がしてきませんか。で、次のシート見てください。例えばですね、これ野球なんかでね、ある、まあ、選手がいて、まあ、代打でも、まあ、代打でなくてもいいんですけど、選手がですね、第1試合では2打数1安打でした、とね。で、第2試合では3打数1安打でした。 で、この選手の通算打率はどうですかってなるとですね、これは5打数2安打ということになりますから、2打数1安打、3打数1安打、合わせて5打数2安打でね、まあ、4割以上打ってるということで、すごいということになるんですが、まあ、そのように見るとですね、これ全くナンセンスなことじゃないんですね。で、これある小学校の先生、面白い先生がいて、なるほどという、これ結構役に立つでしょう。で、考えてみたらね、ちょっとさっきの、2つぐらい前のこの10番目のようなですね、ジュースの自分の汁とサンドイッチ加えて何リットルですよ。こんなことまずやらないですよ、日常生活ではね。まあ大体 0.5 リットルと 0.3、まあ大体 0.8 ぐらいになるかなぐらいで、まあ大体間に合うわけでね。こんな計算まずしないです。で、こっちの方がよっぽどですね、授乳はあるように、2分の1と3分の5分の方がよっぽど役立つじゃないかと。なんでこれ教えないんですかって言われたことがあってですね。まあ楽しい、面白かったんですけども。まあ、そうなるとですね、なぜそんな役にも立たないようなことを一生懸命教えてですね、この、本当は役に立つんだけど、これ間違いだと言ってですね、まあ、責め立てるのかという、そういう疑問も出てきますよね。まあ、さっきの学会だった人も多分、なんかそれに近いのと言ってて、ちょっと面白かった、感心したんですけど。で、じゃあなんで、考えてみたらね、なんでこの足し算を、分数の足し算をやるのかという問題にこれなってくる、結構大事な問題かもしれません。で、実は13番目のシートを見ていただきますとですね、これちょっと考えてみると、さっきの教科書の図をもうちょっと詳しく見てみるんですけども、まあ、R より2分の1、E の入れ物は3分の1リットルでね、合わせて何リットルでしょうということなんですね。で、次の14番目のシートを見てください。で、こういうふうにですね、まあ、等分の仕方が違うので、これじゃあ何リットルかわからないということだよね。で、それを合わせるために等分の数を、2等分と3等分だったら、まあ、2、3が6等分すればですね、両方の共通な、まあ、いわゆる単位といいますかね、共通の大きさが出てくるわけですよね。で、そうすると、それ、共通の単位6だったら6分の3、6分の2で合わせて6分の5ってことが、まあ、わかるわけですね。まあ、こんなふうに等分を合わせる、もっと言うとこう単位を合わせるという考え方が、この通分の中にあるわけね。例えば、小数でもそういうことしますよね。例えば、0.2メートルと、660センチでは、長さどれだけになりますかって時、まあ、メートルとセンチと単位を合わせて、どっちかに合わせてですね、計算するということをやりますけど、まあ、それと全く同じように、まあ、単位を合わせるという考え方がね、ここにあるわけです。だから、その通分の意味がわかるとですね、まあ、間違うことはあまりないだろうと思うんですけど、まあ、手続きだけ学んでるとですね、意味がよくわからないから、まあ、そんなに出てくるということなんですね。で、さっきの、考えてみて、2分の1と3分の1がなぜ5分の2じゃまずいのかっていうのは、まあ、これ、ちょっと、考えてもらうといいんですけども、まあ、どこが間違ってるんでしょう、これ。間違ってるというか、まあ、考え方として、これは無量分数と分割分数がここでも働いてますよね。例えば最初の11番目の A グループと B グループではですね、これは元にしてるものが変わってるのでね、2人に対して1人と3分に対して1人では、まあ、基準にしてるもの、単位にしてるものがですね、まあ、ずれてるわけですよね。だから、それじゃ足せないんですよ。だから足すってことは、なんか2つあるものを一緒にすりゃいいんじゃなくてですね、ある単位を持ってきて、その単位で、その2つのものを測っていくというね、合わせていくんだという考え方が、足すということは大事なんだよということが、まあ、分かってくるわけですね。まあ、それが、ここで分数を学ぶ意義だろうと思います。まあ、15番目のこれ見ていただきますとですね、まあ、分数の足し算をやる意義はどこにあるのか。まあ、こう通分の意味ですね。単位を合わせるという、そういう考え方ですね。それから単純にものを合わせるんじゃなくて、その単位を、基準を合わせなきゃ足せないんだよ。なるべく合わせてやりましょうねということになっていくわけですね。で、それが、まあ、足し算の意味として拡張されるわけです。で、これは、まあ、ちょっと余談ですけども、これがさらに学年が進むとですね、中学校で今度は無理数を勉強しますね。で、無理数だと今度は、まあ、基準を合わせようとしてもないわけですね。例えば1とルート2っていうのは、どう頑張ったってこの基準にするものがないんで、そういう時はもう1たすルート2とか合わせておくしかないんですね。 で、広告とさらに今度は虚数なんて出てきますからね。これはまさにもう、合わせて並べとくしかないって、そういうことにまあなるわけですね。まあそういうふうに足し算のは、単純にこう合わせるという意味からですね、少しずつこう、まあ、意味が、まあ、深くなっているというか、まあ、深い学びというかね、深くなってくる。単位を合わせる。単位なものは、並列しておくというね、そういうふうにこう変わってきてるわけね。で、実はですね、これもちょっと余計なことになりますけども、これベクトルの足し算だったらこれいいんですよね。ベクトルで横に書いて1、2、1、3だったらベクトルで2、5になりますから、こうベクトルで書けばこれ問題ないわけでね。これはさっきの、なんでこんな教えないんですかって実はまあ教えて、ベクトルでは、座標みたいに横に書きますよね。1、2たす1、3、2、5。だからまあ、それを持ってもらえば、ちゃんと教えてるわけなんですけどね。ただそれが、日常生活とか、その場面で使うかどうかはまあ別問題ですよね。はい。まあ、ということで、まあ、分数の足し算のお話はこれ、足し算引き算のお話は、このぐらいにしたいと思います。まあ、そうやってですね、やっぱり人間を学ぶ、何かを学ぶということは、やっぱりそれだけこう、ものの、同じことに対するこう見方が深くなるというかね、いろんな考え方がそこに入ってくるという、まあ、この意識性といいます。単に役に立つかどうかも、それは大事なことなんだけども、まあ、それのみならずですね、そういうこう、ものに対する見方、考え方、そういう意識ですね。意識性が、教育の目的であるという考え方もあります。まあ、そのいい例じゃないかと思って、ちょっと話しました。それでは次回はですね、今度は掛け算割り算のお話をしていきたいと思います。ちょっと時間の詰まって早口になりますけど、まあ、ご了承ください。まあ、適当に止めながらですね、読んでってください。聞いてってください。今回15巻目までです。で、次回から16、次回というか、まあ、あと、後半は16回目の、ところから、今度は小数分、その掛け算のお話をしたいと思います。はい、前半は以上です。